おはようございます。小松でございます。7月4日に京都タワーのね、ピアノライブがありますけどね、本当にもうあとね、すぐに、なってしまいまして、まあ、今日が、放送日がね、これ多分7月の、3日にやるから次の日って感じですよね。そんな感じで、聞いていただいてると思うんですけども、ライブ、まあ、ちょこちょこね、耳トレとかでライブとかもするんですよね。ピアノの、演奏時間はそれほど多くないんですけどね、やってるんですけど、まあ、まるまるね、40分かける2っていう、まあ、かなりこう、時間がね、まあ、要するというか、かなり長時間の、ライブ、まあ、久しぶりなんですよね。だからね、まあ、ね、この、まあ、今までね、ちょっと、前任校で、いろいろとこうね、仕事の関係上で、ちょっと練習する気力というか、ピアノ演奏するね、そういう気持ちにならなくなっちゃって、まあこれ本当に異常事態なんですけれども、まあそこからね、なんとかね、こう、まあ、這い上がるというかね、のし上がるっていうことがね、まあここで自分は偉いだろうとかじゃないけど、やっぱな、並大抵のことじゃないんですよ、これね。株でもそうじゃないですか、こう下がって、で、元通りになるってめちゃくちゃ大変で、もっとそこで益がね、入るというかね、利益になるのめっちゃ大変じゃないですか。それほどね、やっぱきついなっていうふうに思ったんですよね。で、まあ、そうとも言ってられないというかね、まあ、ちゃんとね、7月4日やってくださいっていうお話がずっと前からね、ずっと前というか、まあ、4月頃からありましたし、まあ、しかも新しい、新ね、立花大学には行ったところでは、すごくまあ、リスペクトというかね、ものづくりのリスペクトがやっぱり素晴らしいところなので、リエちゃんピアノもね、お借りすることができますし、本当にね、練習する時間もね、本当によく増えたと思います。まあ、それで、まあちょっとね、自分なりに、ネジを締めまくっていよいよ明日っていうところになるわけなんですよね。それでね、まあ僕がまあ今回特にね、気にしたとか気をつけてるような、意識したね、練習方法、これをねちょっとお伝えしたいと思います。これね、まあいろんな皆さんライブとかね、演奏のみならずね、人前で何か発表するとか、プレゼンをしなくちゃなんないっていうところがひょっとしていろんな場面であるかもしれないですよね。そこでまあこれ音楽のね小松の話にはなりますけど、その本番のためのそのまあ持っていき方というかね、マインドセットみたいなもんですよね。まあそこで今回何をやったかっていうことをねちょっとお伝えしたいと思います。まあこれ今日の話なんだけどね、今日というか撮ってるのが7月の2日なので、はい、その時にやったやつなんですけどね。これプレミアムで公開してんだけど、すさまじいですよね。4時間ぐらいね、もうほんとひっきりなしに弾くっていうか、どんどんどんどんね、曲をね弾くんですよ。で、曲が1曲3分とか5分で終わるでしょ。それでちょっと休憩じゃなくてすぐ次の曲をね弾くっていうような、まあ普通の人がやらないようなね、圧ね、負荷かけてるっていうね、そんなことをしてるんですね。まあド M の小松と思っていただいたらいいんだけどね。はい、どうせ好きでやってんだろうって言われたら、そうじゃん、そんで文句あっかって感じだよね。それでまあこれね、脳を極限場でねバグらせるね、超実践的なこう実践法というか練習法なんですよね。これね、僕ライブ今までね、まあ1000回以上ね、1500回ぐらいやってますけど、ライブ本番はね、何が起こるかわからんのですよ。だからね、自分に圧をかけて、まあ、次から次へとね、めちゃくちゃヘビーな曲ばかり弾いてですね、意識朦朧とするぐらいやるという、これ意識朦朧ですよ。プレミアムの、2回目の夕方のピアノ聞いた？プレミアムのメンバー。すさまじいでしょ、これ。これね、他には公開したくないんですよね。プレミアムだから聞いてもらえるぐらいで、プレミアムの人にはできたらね、まあ、ちょっと出すのをためらいますけどね、本当にね。ギリギリですよね。もうすぐ消すかもしれないけど、まあ、ちょっと普通じゃない演奏ですよね。でね、これなんでかというと、さっき言ったように、ライブ本番ってさ、 何が起こるか分かんないよ。だからね、自分に圧かけてね、次から次へとヘビーな曲ばかりね弾いたっていうことで、これね多分ね、まあ認知科学とかね、まあパフォーマンス論とか、あのスポーツ論とかである、あるじゃないですか、スポーツ科学の中で。これでもね、やっぱね良いっていう風なことになってんじゃないですかね。これね、極上の負荷テストだと僕思いますね。ストレスエージェントって呼ばれるんだけど、まあ負荷テストなんですよ。で、普通の人はね、あの普通と言ったら変だけど、体調が良いね、 100% 満点のクリアな状態だけで練習して満足してんですよ。はあ、弾けるはいい、調子のいい時は弾くよみたいなね。それではね、ライブはダメなんですよね。ライブ本番のねステージっていうのは、まあ移動のね、自分の部屋じゃないからね、まあタワーとか他のとこで、ね、東京でやっても移動の疲労とか独特の空気感があるんですよね。なんか持っていかれるんですよ、あの自分の精神とか気持ちをね。なので強制的に、まあ脳のメモリがね削られちゃうんですよ。もう曲とか演奏に集中してるね、あの脳のね、あの、この視線、あの視線じゃないわ、あの、資産というかね、あのリソースがね、全部ね周りの環境の調整に持っていかれることが多いんですよ。でお客さんが来られて、まあ対応と言ったらあれだけど、まあここちょっとね、すいません、あのお越しいただいてる方にはちょっとね、あの裏事情になっちゃうけど、あの人と話すとね、あのめんどくさいんですよ、本当に疲れる、本当に。だからね、まあサービスもそれはしなくちゃなんないんだけど、できたらそういうことをね今回ねあんまりしたくないから、ちょっとは細工をしてるので、はい、あの本番、ちなみに小松がね2時3時やってきて、厳重なね警備体制の下で僕が引いてね帰るっていうね、多分一言も喋らないと思いますね、あのお客さんと、はい、ごめん。で、帰っていくっていうね。はい、そういう風にちょっとさせていただいたっていう感じで、それはね、やっぱね、やっぱすっごくね、やっぱエネルギーがかかるんですよ。で、今まではこう、喋ったりかなんか、何かしてね、してたんだけど、これね、やっぱね、僕サービス旺盛すぎてダメなんですよね。だからちょっともうね、ちょっと塩対応しようかなと。はい、塩。今回から塩。で、そういう風なとこってやっぱり、人事資源取られるからダメなんですよ。演奏ができなくなるので、そうしますっていうことですね。で、であってもですよ、まあ本番って何が起こるか分かんないから、あえてね、強制的に脳のメモリが削られるようなね、練習やるんですよ。まあさっき言ったような、ヘビーな曲をどんどんどんどんやっていくと。でヘロヘロに追い込むと。1時間2時間3時間弾きますからね。でミスタッチもあるじゃないですか、もう 3時間ぐらい弾いたら。でもやっちゃうんですよ。そこでね、意識朦朧として、これ何の曲かな、自分は今何をしてんのかな、ピアノ弾いてんのか、どっかこう無遊病でどっかにこうお出かけしてるのかわからないぐらいな状態になるんですよね。でそういう風なところ、つまりこれって、ミスタッチが起こる限界のね臨界点なんですよね。まあそこを自分の意思でね、まあ半年しに行くわけなんですよね。でこの極限状態を、練習のね、これ僕教室でね、リエちゃんピアノのあるね教室で再現してるけれども、こういうのをやってですね、意識朦朧としてからのリカバーをですね、体にねストックさせるんですよね。でこのアプローチができること自体によって、まあ僕のね曲が、まあ別に弾けるんだけど、なんかね没入っていうのかな、ただ弾いて終わりにしたくないんだよね。やっぱ1年に1回とかね、数回しかできない空間だから。で一期一会じゃないですか。だからね、まあ素っ裸見せるよりね、やっぱきついんですよね、人前で演奏するのね。だからそこはね、まあ分かってるやつがいればいいんだけど、分からないやつばっかりじゃないですかね、ほんとね。だからね、別にそれで自分が、なんちゅうかな、別に人に迎合するわけではなく、ツンツンとね、するわけでもなく、ただいるだけっていう状態なんだけれども、まあちょっとね、音声聞いてる人はね、そこぐらいのことは分かってもらわないと困るっていうことだよね。でね、ヘロヘロになるとね、ミスタッチになるんだよね。可愛いミスタッチ。あ、間違えた。私間違えても、はぁ、はぁ、みたいなね。キモいじゃないですかね。こうなんですよね。だからね、ミスタッチはね、可愛いんですよ。そこの息ってやばくないですかね。ミスタッチしたら、あ、直さなくちゃなんない。なんこれ直、あ、ミスタッチまた。どうしよう、どうしよう、みたいなのは、doing。 そうじゃなくって、あ、ミスタッチかわいいやんみたいなのがビーイングですよね。はい、だからミスタッチしまくって終わるよ何しに来たんだ、金返せみたいなね。もうね、無料じゃないですか、僕 の、 あのライブに限ってはね。登場券は900円ぐらいかかるけどね。うん、まあそんな風な感じでですね、そう、好きなことさせてもらうという、まあこれがね、大人の遊びっていうことなんですよ。別に人に来てほしいからもう来て来てみたいなね、そんなこともしませんし、あとまあ一応ね、メーリングリストではまあその機会がね、聞きたいなっていう方がいるから、まあ仕方なくって言ったら、けどめんどくさいね、メーリングリスト出すのもね。 AI で全部やっちゃってるけど、まあそんな感じでね、まあしてやってもいいかなっていうことなんですよね。はい、でね、結果的にそういう風な感じにしないと長続きしない。ほんとお客のため、何のため、もう京都タワーのためみたいなね、全然思ってないからね、本当に。いや、なんか小松川と、いや、そうじゃない、普通、それが普通だったんですよって、今までが異常だったんですよっていうことだよね。だから凪の状態でやっていくっていうことをしていく。これ聞いた人もなんかたまたまだけど、まあね、そんな嫌がる人いないかもしれないけど、おかしいなみたいな感じになるんじゃないですかね。いや、もうほんとね、別にいいじゃん、ほんと、うん、ただだしいや、お金取ってもそれやるよね。でも来たい人が来たらいいんじゃないっていうね、まあそんな感じなんだけど、はい、というまあ傲慢な感じだけどね。7月4日とはいえね、伝えると7月4日の午後2時と3時ね、はい、という矛盾だらけのバーベルね、皆さん来てよにみたいな感じでね、はい、お越しいただける方はね、気をつけて来てくださいね。以上です。